地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは独自記事による訃報です。 FM ピパウシのスタッフである貝沢ひろ子さんが3月8日に乳がんによりお亡くなりになりました。貝沢ひろ子さんは2014年2月9日の第154回放送から当局に出演していました。この回にはインタビューコーナーへゲスト出演、リットゥンナーで始まる龍神のカムユカラを生で演じ、さらにアイヌ語ワンポイントレッスンでの大野哲人講師の相方として初出演されました。その後は木村文夫の言いたい放題のコーナーでのエッセイの朗読やカムユカラの紹介と解説を担当し、2019年6月2日の第218回まで精力的に出演してくださいました。貝沢ひろ子さんのご冥福をお祈りいたします。本日2つ目の記事は3月28日付北海道新聞より、アイヌの権利、会発足、自由な漁業など求める。アイヌ民族の漁業権回復などを求めて発足したアイヌ人の権利を目指す会は、3月27日札幌市内で記者会見を行った。門別アイヌ協会会長らが道の許可を得ずに川で鮭を捕獲したとして水産資源保護法違反などで書類送検されたことを踏まえ、自由に取る権利を求める活動を展開する。同会はアイヌ民族有志により3月15日に発足、アイヌ民族を司法の場で初めて先住民族と認めた1997年の二風谷ダム裁判の原告だった貝沢浩一さん、茅野茂二風谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さん、古風絵作家の宇梶静江さんら5人が共同代表に就いた。発足時の声明文は、明治政府が一方的に鮭漁を禁止した経緯に触れ、アイヌ民族が圧倒的な数の差で日本の法律を押し付けられ、制御を変えていかざるを得なかったと指摘。門別アイヌ協会の先住民族としての権利を求める行動に賛同し、協力します、とした。漁業権回復に向けて、すでにインターネット上で始めた署名活動では、200人以上の賛同を得ている。同会は年内にも取りまとめ、内閣官房や北海道に提出する考え。貝沢さんは会見で、先住民族の権利に沿った施策を求めていきたい、と訴えた。先住民族の水産資源権は2007年採択の国連先住民族権利宣言にも明記され、儀式用に限らず鮭を取る権利を認めている国もある。門別アイヌ協会会長ら2人は昨年9月、鮭捕獲は先住民族の権利だとして実際に捕獲。北海道警察は先月末、水産資源保護法違反などの疑いで2人を書類送検した。本日3つ目の記事は4月3日付北海道新聞より、ビラ取り新日高町に交付、アイヌ政策推進19事業2億4800万円。内閣府が4月1日発表した2020年度のアイヌ政策推進交付金の交付自治体に、日高管内ではビラ取り新日高の寮長が選ばれた。2町で計19事業約2億4800万円が交付される。ビラ取り町はアイヌ語教室の開催やアイヌ民族の伝統家屋、チセの改修、新日高町はアイヌ民族の伝統的生活空間、イオル再生などの事業が認定され、今月から順次事業を実施していく。両町は交付金を活用し、アイヌ文化や地域振興に生かしたいとしている。ビラ取り町は16事業が認定され、交付額は約1億6900万円。10月に音楽を通じてアイヌ文化に親しむイランカラプテ音楽祭 in ビラ取りを初めて開催し、ニュージーランドの先住民族とビラ取り構成が相互交流を図る事業などを行う。町民有志が運営する二風谷アイヌ語教室と町のアイヌ文化講座シシゲムカ文化大学の開催回数も増やす。町アイヌ施策推進課の松島課長は、交付金を最大限活用し、アイヌ文化や地域の振興を一体的に進めたいと話す。新日高町では 3事業に対して約7900万円の交付が決まった。マウタ公園内に整備予定のアイヌ文化拠点空間については、収益事業などビジネス展開に向けたアクションプランを策定する。このほか、老朽化が進む本霧生活館を解体し、本霧期間集約センターを改修してアイヌ文化活動の拠点とする。町民向けのアイヌ刺繍講座を開くなど、文化振興事業も実施する。町企画課の豊田主幹は、交付金を生かし、アイヌ文化を安定して次世代へと引き継いでいく土台づくりを進めたい、と話す。国は、アイヌ文化の普及啓発や振興を目的に、アイヌ政策推進交付金事業を19年度から実施、市町村がアイヌ文化振興を進めるアイヌ施策推進地域計画を策定し、国は認定した事業費の8割を交付する。本日、4つ目のニュースは、4月6日付北海道新聞読者の声欄より、開会式でアイヌ舞踊を見たい。札幌市の中学生長谷川聖也さん14歳の声です。東京オリンピック開会式ではすでにアイヌ民族の伝統舞踊については式典の制約の中ではまらなかったなどの理由で採用されない方針が明らかになっていた。しかし私はオリンピックが1年延期されたのを機に方針を見直し、ぜひ式典に取り入れるべきだと考える。過去のオリンピックでは、リオデジャネイロ、シドニー、バンクーバーをはじめ、開会式で先住民族が登場したり、その文化が紹介されたりしてきた。昨年日本で開かれたラグビーのワールドカップでも、ニュージーランドが試合前に先住民族の舞踊、ハカを披露していたのは記憶に新しい。東京オリンピックのマラソンと競歩は延期後も札幌で行われるのが ほぼ確実だ。大きな視点で見ると、北海道、つまりアイヌ民族の大地を借りることになる。ならばその土地に敬意を表す必要があるのではないか。確かに日本の文化は多様性に欠け、多文化への理解も薄い。しかし、はまらなかったの一言で除外するのは残念だ。しっかり向き合ってほしい。本日最後のニュースは、4月9日付北海道新聞より、豊かに暮らせる町に、ビラ取り町長選、遠藤氏が出馬表明。前ビラ取り副町長の遠藤圭一氏が、4月8日、ふれあいセンタービラ取りで記者会見を開き、任期満了に伴う6月9日告示、14日投開票の町長選への立候補を表明した。同町長選で出馬の意向を示したのは遠藤氏が初めて。会見では、農業や林業などの産業振興をはじめ、木質バイオマス利活用を進めるエネルギー、アイヌ文化の振興・継承を図る教育文化など、8つの重点施策を提示。行政施策の継続性を強調し、人口減少など直面する課題が多く、住民ニーズも多様化している。いろんな価値観を受け止めながら、町民が豊かに暮らせる街づくりをしたいと語った。来週にも後援会を結成し、町商工会の津川司会長が後援会長に就任する。遠藤氏はビラ取町出身、北海学園大を卒業後、1980年にビラ取町役場に入庁。街づくり課長を経て、2016年から町副町長を務める。3月の定例町議会後、町民の激励を受け、お世話になった地域に恩返ししたいと出馬を決意、任期満了で3月31日に退任した。現在3期目の川上満町長は、昨年12月の定例町議会で不出馬を表明した。以上が本日のニュースですが、城さん、コメントをお願いします。
はい。我々のスタッフである海沢博子さんが3月8日に亡くなられてですね、
はい、
本当に寂しい思いですけども、ご冥福をお祈りいたします。
はい、ありがとうございました。最後に告知です。ピパウシュの放送を流してくださっている帯広市の帯広市民ラジオ FM ウィングからお知らせが届きました。春からの改編で放送時間を第3週日曜日の朝8時より第3週日曜日の朝7時に変更させていただきたくお願い申し上げます。ということで、帯広の皆さん、 今後は第3日曜日の朝7時からチャンネルを合わせてくださいね。以上が地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石由子でした。Thank you.